皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
タイジです。
電気屋ウォーカーライトをお送りします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、人生を無駄遣いしているようにしか思えない今日4本目の収録ですけども、
はい、
さすがにやばいかなと思ったんですけど、ご飯を挟んだことで少し回復しました。
それわしの場合はちょっと横になりました
すみません本当に
いやいやいや、
こうね、コーヒーの勝手な事情で今日できるだけ取りたいということを、お願いしたところなんですが、
いや、あとコーヒー蔵はだってさ、
うん、
編集っていうまたもう一波待ってるからね。
そうね、でも編集はおかげさまでね、うん、ちょっと収録の話に入っちゃうんであれなんだけど、
うん、
電気屋ウォーカー長くお付き合いいただいてる方は電気屋ウォーカーの中盤、
うん、
今何回なんだろう覚えてないけど、4,50 回ぐらいからこの 7,80 回60回70回ぐらいまでの間かな、
うん、
の配信では細かくジングルを入れて話の間をね少しこう開けてみたりとか、
うん、
BGM をその都度変えてみたりとか、
うんうん、
いろいろ細かい作業をしてまして、
まあ、コヒゾー編集部になった頃からだね。
そうだね、そう考え
ると、それまでだってわしがやってたんだもん最初は
ね、
うん、
でそれが1時間半ぐらいの配信会で、
うん、
編集にかかる時間が4日とか5日とかかかるんだよね。
そうね、延べ日数というかね、
うん、帰ってきてから夜作業をするということだったん で、
うんうん、
で一晩でできる作業がまあ2時間とか、
うん、
だから10時間ぐらいかけて編集してたのかな、
うん、
でまあそれではっていうんでみんなに協力してもらって音声も良くなってきたので、
うん、
もともとの音源ソースが非常に良くなってきたから編集の手番が減ったっていうこともあるし、
うん、
技術が習熟してきたので、
うんうん、
編集のあれも良くなってきたというものあるし、
うん、
みんなの話が良くなってきたので、うん、カットをする部分が減ってきたということもあるし、
はい、
であと今はもう BGM1 本で間ジングルを入れずに一本撮りするという方法を採用させていただいているので、
うんうん、
まあもう編集にかかる時間は5分の1程度に、
うん、
今は2時間3時間ぐらいで一応編集終わるのかな、
うんうん、
でその他に配信とかの段取りがありますが、
はい、
というのになってます。
はい、もう
電気屋ウォーカーはリスナーの皆さんに支えられてここまでやってきてますが、
うん、
私個人の感想から言うとやっぱり協力してもらってる大樹をはじめ恵泉さんとかね、うん、カエラ君とかその他のそのパーソナリティのみんなの協力もあって、うん、なので、あちこち頭が上がりません。
はい、うん、
で今日ちょっとまあせっかく配信の話もあったので、
うん、
コーヒーのねこの前インストチャンネル YouTube の動画の方を配信したらば、
うん、
私が使ってる収録機材がまあ映り込んでたんだよね。
ああ、その手元にね。
手元にね。で、うん、それについての話が聞きたいなんていうコメントもあったので、
うん、
まあ、ちょっとそこの話と絡めてってとこなんですけど、
はい、
今私は、Zoom というメーカーの R24 っていうマルチトラックレコーダーを使って電気屋ウォーカーをもう何年ぐらいになるだろう、結構長いこと使ってるんですけど、
うん、
やってます、
はい、
でこれを使ってる理由は何かっていうと、
うん、
マルチトラックレコーダーなんですよ。
うん、
大樹はまあ当然マルチトラックレコーダー知ってると思うんだけど、
うんうんうん、
一度の収録動作で、
うん、
複数のトラック、
うん、
まあ、マイクを例えば3本あれば3本収録できるよっていうのがマルチトラックレコーダーで、
うん、
こいつは同時に8トラックまで録音ができます。
はい、
だから、
うん、
まあ、私の生の声コーヒーの声が1トラック使って、
うんうん、
でバックアップ用にってことでみんなとのスカイプの会話をもう1トラック使って収録してます。
そうだね、
で終わりっていうことで8トラックいらねえじゃんみたいない
らない場所も取ってるし、
そうそうそう、でかいんだな、 A4 よりちょっと大きいぐらいのサイズなんですけど、
うん、
というのになってるんですね。
それが R24 24か、
うんうん、でこれ実は R8R16 とあって R24 っていう、まあ、最上位クラスのマルチトラックレコーダーなんですけど、
うんうんうん、
はっきり言ってポッドキャスト収録にはここまでは必要ないんだけど、
そうだね、
うん、
まあ、R なんか数字で R360 とかって違うゲームじゃんって話になるけどぐるぐる回るやつでしょみたいになるけど、
うんうん、そう24までで終わりです。
はい、
あ、ただこのマルチトラックレコーダーの非常にいいところは、
うん、
今電気ウォーカー私の声はマイクを別なマイクに切り替えたんですけど、
うんうん、
今まではオーディックスの OM5 っていうマイクをハンドマイクをスタンドに立てて使ってたんですが、
はい、
今はバックスペース FM の松尾さんに紹介していただいた、これは、うん、シュアのヘッドウォーン型っていうその頭につけるタイプのね、
うん、ヘッドセットか、
ヘッドセット、
うん、
YMO とかが昔使ってたとか、
うん、
CCB だとかいろいろ言われるんですけど、
はいはい、
まあ、そういう頭につけるタイプのマイクに変えてはいるんですが、
うん、
その試す段階でマイクを2本立てて撮ってたの、自分の声を。
ああ、はあはあはあ、分かるよ、
うん、そういう時、
企画用でね、
そう、そういう時も、まあ、だから新しい方でやりたいんだけどバックアップ用にっていうことで2本で撮ってたんだけど、
うん、
そういう時もこのマルチトラックレコーダーは対応できる、
うん、
で、まあ、あまりや電気ウォーカーではありませんが、例えば公開収録とか行って、
うん、
出かけてった時もここにじゃあ、誰さんの分誰さんの分ってマイクを最大8本まで入れられるので、
うん、
まあいいよねと、
うん、
あとバンドやってる人とか、
うん、
あ、まあそういう、
本来はそっちなんだろうけどね、
そっちです、そっちです、
うん、
でマルチトラックレコーダーの利点でもあり欠点でもあるんだけど、
うん、
実は今私がモニターで聞いてる音と、
うん、
実際に収録されてる音って違うのよ、
うん、
うん、でどう違うかという と、私が今耳で聞いてる自分の声は、ボリュームの設定があったりとか、
うんうん、
場合によってはエフェクトをかけてその結果の音を聞いてます、
うん
うん、ただしマルチトラックレコーダーは、録音してるのは生の音を取ってる、
うんだね、
未加工のもの、だ原因調整ってその入力値だけを調整するんだけど、
うん、
生音が取れてるので後から編集するのにはすごく楽なんだよね、
うん
うん、という利点がある、
はい、
欠点としてはあれってイヤホンで聞いてる限りすごくいい感じだったんだけど編集しようと思ってパソコンに移したら音が違うっていうのが出てくるっていうのがそれです、
うん、そうだね、
ああじゃあせっかくその調整できていい音で聞けるのになんでそれが出せないのっていうと、うん、マルチトラックレコーダーにはマスタリングっていう概念があって、
うん
うん、今聞いてる音で録音してて生の音と加工音とどっちもありますよと、
うん、
でもしこの設定でよければ、うん、それをマスタリング、
うん、
その再録音して、
うん、
加工後の音で音源ファイルを作りますよっていう工程があるのね、
うん
うん、それがだからまあよりやっぱりその現場での収録スタジオ収録とかではいいのかもしれないんだけど、
うん、そうだね、貸しスタジオにさ、
うん、
時間貸しで行って、
はいはい、
でバンドで、まあ、ボーカルギターベースドラムっていて、
うんうん、
そういう人たちが使う分にはまあその場で音を作って合わせてみて、
うん、
とりあえずもうマスタリングまで終わらして、
うん、
で後で聞いて、いやここもうちょっとこうしようぜああしようぜっていう話になるんだろうけどね。
そうだね。でそこの音量調整とかも、うん、ここのフェーダーで動かしながらマスタリングできるので、
そうだね、まあ、ここはもうちょっとボーカル抜けた方がいいよね、ちょっとグッと上げとくみたいな、ね、
そうそう、うん、ができるんだけど、まあポッドキャストにはオーバースペックっていうところは変わりない。
そう、かなりのオーバースペックだね、
はい、
うん、
まあでも安定感があるので大好きで使ってるんでこれからも使っていくんですが、
はい、
そこでね、
うん、
昔からまあ録音機材も何度か変更してきて PCM レコーダーとかいろいろ使ってきたんですけど、
うん、
最近ちょっと手にした新しいレコーダーがありまして、
はい、
うん、まあ、あの季節してまたズームなんだけど、
うん、
H4N Pro っていう手持ちのレコーダーをちょっと手に入れました。
はい、
でこれはポッドキャスト聞いてる皆さんにはあとでブラウザとかで見ていただきたいんですが、
うん、
どう言ったらいいんだろうね。もともとマイクが角のように2本ついてる四角い箱でして、
まあそうだね、
大きさは iPhone を4枚ぐらい重ねたぐらいの大きさかな。わかりにくい。
テレビのリモコンよりは、
うん、
短いけど、
うん、
横がちょっと出てるって感じだよね。
そうだね、ずんぐりむっくりな感じです。
うん、
で中心にまあ画面が液晶モニターがあって、
うん、
ボタン数は比較的少なめなんですけど、
うん、
ハンディレコーダーというふうに呼ばれているもので、
まあこれの、
うん、
もっと簡単なやつが、うん、よく会議とかで使うボイスレコーダーだよね。
そうだね、はい、うん、ボイスレコーダーの親分みたいなやつです。
そうね、親方だね、親方こいつはね、
うん、で各メーカー出てますけど、うん、Zoom のやつを買ってまして、
うん、
ちょっと見た目の特徴いきたいんですが、
はい、
角がついてます。
はい、
角がこうマイクになってるんですけど、
うん、
ステレオ録音できるマイクなのね。
うんうん、
でこれタイジーは今ウェブサイトで商品ページ見てもらってるから分かると思うんだけど、うん、マイクがおかしい方向向いてるよね。
あっちとこっち向いてるからね。
そう、ステレオマイクって普通なんて言えばいいんだろうね、逆ハの字って言えばいいのかな。
まあまあそのどれだろう、お互いが違う方向向いてるよね、
うん、反対向いてね、
うん、
そう、左は左向き、右は右向きでついてるのが本来ステレオのレコーダーです、
うん、
なんだけどこの Zoom の H4N Pro についてるマイクは、うん、左が右を向き、
うん、
右が左を向くという、
若干クロスしてる感じだね。
だね、クロス、うん、そうだね、クロスがいい表現だね。これは実はXY ステレオという方式の、
うん、
マイクの配置になってまして、
うんうん、
何がいいかっていう と、ステレオ録音をしてるんだけど、
うん、
こう定位がはっきりするっていうらしいんですけど、
うん、
真ん中にある音をより真ん中に聞こえるようにするみたいな感じで持ってもらうと、まあ、誤解がないんじゃないかなとい う、
うんうんうん、
いう録音スタイルです、
うん、
だから普通のあちこち向いてる方のステレオは、
うん、
広がり感はあるんだけどどこが中心かがあまりはっきりしていない、
うん、
逆に言うと中心があまり持ち上がってこない、
うん
うん、でこの XY スタイルの、ステレオっていうのは、周りの雰囲気もきちんと取ってるんだけど、
うん、
真ん中が少しこう際立って聞こえるというか、
うんうん、
ここ
そういう味付けか、
そう、この辺がこう中心な、音の中心なんですよみたいなことを聞いててこう掴みやすい、
うん、
っていう感じの、マイクです。
そう、でも見た目、うん、悪い表現で言うと、
うん、
スタンガンだね。
あ、そうだ、バチバチバチってね。確かに、スタンガンですこれ、
うん、
空港では
スタンガンじゃないよ。
で、クワガタみたいになってるんだけど、うん、そのマイクの部分がまあ最大の外見上の特徴です。
はい、
はい、そして、もう一つの特徴は今度お尻側、
うん、
ここがね、まあ、タイジ君も実はレコーダーを持ってるんで、
うん、
やっぱりここだよねって話をさっきしてたんですけど、
うん、
Zoom H4N Pro の下には、
うん、
通称キャノン端子とか言ったりしますけど、
うん、
XLR の、
うん、
3ピンのマイク端子が刺さるようになってます。
はい、
うん、でここがなんだ、TRS の TRS じゃ、うん、そう、 TRS のフォン端子と、
うん、
この XLR の端子が刺さるコンボ端子って言いまして、
うんうん、
例えばギターみたいなのから出てくる太い
シールドケーブル、
そう、あれを直接ブスッと刺してみたりとか、
うん、
あと我々が収録に使ってるこのマイク、
うん、
マイクのやつをここにブスッと刺してみて刺したりできると。
3本出てるやつだね。
そう、うん、それでこのレコーダーを使って録音ができるというのが最大のポイントです。
うん、
我々ポッドキャスターはどちらかといえば部屋にこもってこう薄暗いとこでこう番組録音するわけですけど、
そうね、誰もいないところでね、
そう、こっそりひっそりね収録するんですが、うん、そういう時にこのレコーダーとマイクがあれば、
うん、
必要最小限のこう構成で、まあ、十分以上の音質の収録ができるんですよね。
そうだね、特にその一人喋りの番組とかの場合は、
うん、
もうこれ1個でいいから
ね、
うん、
そうで、まあスカイプでつないでる場合はスカイプの音声がここには入ってこないので、
うん、それもまた嬉しいよね。
うん、おのおのがおのおのの収録をして、
うん、
スカイプではスカイプで話しながら手元のマイクで自分の声を取ると、
うん
うん、っていうことができます。
はい、
でさらにこのポ ポータブルハンディですから、
うんうん、
これを表に持ち出して、
うん、
あのいつもと違う場所で出力するのもできるわけですよ。
で、
うんうん、でキャノン端子が2つ刺さるようになってるので最大、
うん、
これでやると、自分と例えばタイジと、
うん、2人で
居酒屋ウォーカーすると、
うん、
言った時もお互いのマイクさえ持ってくればあとこれにつないで、
うん、
まあ、ちょっと異様な光景ですけど居酒屋での収録ができると。
そうだね、
うん、っていうのがポイントね、
うん、
で、あのいつでも同じ環境で収録ができるっていうのは実はすごく大事なことで、
うん、
今タイジ君があの上海にいる時から帰ってきてこの何回か分非常にいつも苦労してもらってるんですけど、
うん、
収録環境が毎回変わると、
うん、定まらない、
定まらない。そうすると設定が毎回違う、
うん、
準備の段取りも違う、
うん、
で、取れる音の音質も違う、
うん、
あということがあって、もう収録から編集までとにかくいいことがない。
あれ大変だったね、
うん、もうカラオケボックスで撮ってみようかとかね、
あ
車で撮ってみようかとかさ、
あ
いろいろしたけど、いい時もあるのに悪い時もあるっていう非常に辛い状況が続きました。でもこのハンディレコーダーを持ってればはっきり言ってたってこれをカバンにポイッと入れとくのはそれほど造作もないことなので、
そう
ね、あとはバイクつければ、うん、まあ、仮にカラオケボックスであったって車の中であったって屋外であったって、
うん、
収録はいつもと同じようにスタートできる。
そうなのよ。なんでそれしなかったかっていうと、
うん、
船で送る荷物に入れてちゃってない、それ荷物もう
レコーダーを、ね、
ダボールにポイッと入れてたの
それはそれは極めて残念だ、
うんうん、
ついさっきの、収録もこのハンディレコードを使って録音してくれたんだよね。
そうだね、カイラ君が出てきた回の分は、
ね、
ちょっと Mac の方がですね、
うん、
しこたま不具合を出し、不具合を出すというか不機嫌になっちゃって
不機嫌になっちゃった、
うん、では急遽、はい、僕が使ってるのは、Zoom ではなく他のメーカーの、
はい、
ハンディレコーダーなんですけれども、
うん、
まあ、それを簡単に使って撮ってます、
ね、
うん
うん、まあ、でこのハンディレコーダーで、この Zoom の H4N には収録モードがいくつかあるんですが、
うん、
ステレオモードと4チャンネルモードとマルチトラックレコーダーモードという3つのモードがあるんですよ、
うん、
で、ざっくり言うとステレオモードっていうのはこのスタンガンの部分だけで、うん、クワガタの部分だけで、
うん、
ちゃんと言えば XY ステレオ方式のこの外部マイクだけで収録をすると
はい、
いうのがステレオ、
うん、
はい、なので、ステレオチャンネルが、1つ 音声ファイルで出てきます、
はい、
でこの4チャンネルモードっていうのが秀逸で、
うん、
このクワガタでの XY マイクでの収録と、
うん、
このお尻についてるキャノン端子の1番2番での収録の合計3入力を同時にしますよっていうモードなのね、
うんうんうん、
でなんで3入力なのに4チャンネルっていうかというと、まあ、XY で1チャンネルずつ使ってるのでそれで 4チャンネルということになるんですけど、
はいはい、
これがね、
うん、
普段は使えませんよ。
そうだね、
うん、普段は使わないんだけど、例えば公開収録に行きました、
うん、
あるいは座談会に行きました、
うん
うん、ということにしたとして、で自分の声と例えば司会者ですと、
うん、
自分の声と、うん、あともう一人メインの話者の喋る人はマイクをつけてもらって、
うん、
その他の何人か同席してる人たちの声は、
うん、
この XY のステレオで撮りましょうと、
うんうん、
いうと、メインの人たちの音声はクリアに撮ったままに、
うん、
その他の人たちはこれを一本ポンと目の前に置いとけば同時に収録できる、
うん、そうだね、
うん、これがあると例えば3人4人5人収録であなたたちにマイクは1本はいらないよねなんていう人にも、うん、収録音声を収録しながらこう対応ができるという、う
ん、まあとはね逆に公開収録で場の雰囲気を伝えるって時にこのクワガタを、
うん、
あの観客席の方に向けて、
はい、
2人はあのメインのマイクから音を入れるっていうことが一番素直な使い方になるのかな。
そうだね、うん、そういうことできますね、
はい、
であともう一つはこれを使って動画を収録したいっていう時がある、
う うんうんうん。
これはあの当然音楽レコーダーだから動画は収録できないんですが、
こいつにレンズは一個もついてないからね。
一個もついてないから、
うん、
でこれ裏に三脚穴があるんですよね。
うん、
うん、三脚穴にくるくるっとこうアダプターをつけて、
うん、
でカメラのホットシューとかにこうガチャッとセットすると、
うん、
一眼レフのカメラに対してこの XY マイクのステレオでの音声入力ができる、
うん、
でここからラインアウトで 3.5π のミニピンジャックで、
うん、
カメラの音声入力の方にズブッとこうリンクしてあげると、
うん、
単なる外部マイクとしてこれが使える。
しかもかなりいいマイクが使えるというか、
そういうこと、
いいマイクが使えるというか、もうそれはね一眼レフの概念と一緒なんだけど、
うん、
だからカメラはさ、
うん、
光をこう受け止めるところをいろいろ変えて表現方法を変えるわけじゃん、
うん、
で音声はマイクっていうこの媒体のを変えることによって、
うん、
例えばショットガンマイクみたいなので集音性を上げるのか、
うん、
それともハンドマイクでこう手元の音を拾うのかっていうので、
うん、
また音の拾い方も、作り込めるっていうことだよね。
そうだね、
うん、
だからこれが今 XY マイクを使うつもりで言ったんですけど、
うん、
例えばさっき言った4チャンネル入力でこの1番2番を使おうとすれば、
うん、
1番にはまあ自分用にヘッドセットとかあとはピンマイクをつけて、
うんうん、
で2番には今太一君が言ってみたようにその指向性の高いショットガンマイクとかをつけて、
うん、
正面の音と自分の音を同時に録音するとか、
うんうん、
そういうこともできると。
そうね、
はあ、でさらに、これは H4N Pro という、商品名なんですけど、
はい、
上のクラスのモデル
うん、
H5 と H6 っていうモデルがあるんですけど、
はい、
この H5、H6 は今たいじくんが言ったそのマイクの交換を一眼レフ的にできる、
さらにね、
そう
機能がついてます。こっからさらにね、
うん、これあのぜひ皆さんね Zoom のウェブサイト見てください、
うん、
H5 でちょっと今仮に話を進めますが、
うん、
これ変態ですよこれ。
まあね、でもね、でもね、
うん、
欲しい
私もね欲しい。これ何かというと、
うん、
H4N Pro の時はマイクっていうのはもう固定です、交換できません、
うん、
てかそれが普通です
そうだね、あの自分が使ってるレコーダーも無理です、
無理です、うんうん、あのマイクが交換できるレコーダーなんて聞いたことないです、
うん、
でこの H5 と H6 については、
うん、
このマイクの部分がガバッとこのマイクユニットごと取れちゃう、
うん
うん、取れちゃうってあの壊れるってことじゃないよ、
うん、
取り外しができて、
そうね、うん、
でここにタイプとか種子の違うマイクを別ユニットでガチャッと取り付けて、それをあたかもそのそういう製品を買ったかのような完成度で使うことができる、
ね、これすごいよね、もうあの超合金レベルよ、
うん、あ本当そう、
うん、
でどういうバリエーションがあるかっていうと、まあ、これ XY マイクなんですけど、
うん、
XY マイクにショックマウントってアブソーバーがついてるやつね、
うんうんうん、
あのポーンと機械を触った時の振動音がマイクに伝わらない、
うん
うん、というためのショックマウントをつけた XY マイクとか、
うん、
あとはですねこう変わった身なりなんだけど、失礼、ステレオマイクなんだけど、
うん、
これは、MS 方式っていうマイク知ってる？
何それ？
モビル数字じゃないよMS 方式ってマイク、私もこれ知らなかったんだけど、
うん、
3つのマイクがついてるマイクだと思ってください、
うんうんうん、
で正面に、指向性の強いマイクがついてて、
うん、
で左右両脇にはステレオマイクがついてる、
はいはいはいはい、
そうすると、正面の音の取り方と、
うん、
両サイドのステレオの音の取り方を調整することで、
うん、
ステレオ録音なんだけどそのメインの音にギュッとフューチャーした音を作ったりとか、
うんうんうん、
メインの音は聞こえてるんだけど周りの音をあっと盛り込んだ音を作るとかっていうことを調整できるマイクがこの MS 式のマイクってやつなんです、
うん、
全然知らなかった。
この丸っこいやつか。
そう、これがパカッと中を開けるとその3つのマイクが入ってるっていう四角形になってるんだね、
うんうん
うん、であとはいくつかありますが、あと代表的なとこはショットガンマイクですね。
超指向型だね、
はい、うん、もうあのテレビの人がねこう竿につけて持ってるようなやつだと思ってもらえばいいんですけど、
うんうんうん、
これ見た目がすごいなんかビョーンと
レコーダーに近づけするとね、うん、それこそあのね電波探してる人みたいな、
ああなるなる、あそう、あのワッチしてる人みたいに、
そうそうそう、
広告無線とかこうやってる人みたいに見えますが、
うん、
その超指向性のマイクもここに取り付けられるので、
うん、
でさらにね、さらに、
うん、
あのいやマイクはいいんだよと、そこでそれこそキャノンに挿すからと、
うんうん、
だからマイク入力をくれと、
うんうん、
言うとこのマイクの代わりに外部入力をここに2つ増設できるっていうアダプターもある、
うん、はい来ましたいいしょ、これがねやっぱねここの目の付けどころがあるっていうのはやっぱりこのどうなんだろう、レコーダー周りをずっと一生懸命作ってたズームならではの着眼点でもあるし、
う
ん、
そうだね、
いやもうこれは秀逸だわ、
これね今タイジ君が言ってくれたように、ズームっていうのは録音機器メーカーなんだけど、
うん、
音楽をものすごく見てそのものづくりをしてきてるメーカーさんなわけよ、
うん、
まあ、他社もいろんな例えばソニーとかねオリンパスとかっていうところもありますけど、
うん、
当然そのいろんなメーカーごとの色があるわけじゃないですか、
うん、
でもズームは音楽なんですやっぱり、
うん、
でそうするとここにその4チャンネルブスッとさせるということが、うん、ものすごい見た目になるとは思うんですけど、
うん、
あのせっかく交換式ならここに LINE 入力を持たせようぜっていうところを考えて作っちゃうとか面白いよね、
そう中の会議見たいわその瞬間
本当だね、
うん
うん、これはなかなかいいです、
いやいいねそれは、だから結局はだからあの有線マイクを4本させるってことだよね、
うん、そう、
うん、
でまあ、まあ、あの極論4人で4マイクっていうこともできるし、
うんうんうん、
あとはその何あのバイノーラル録音とか要はとマイクの向きと位置をこう微妙に変えることで、うんうん、今までと違う感じ の, その音作りをするという時にも使えるし、
うん、
まあやりたければショットガンマイク4本肩にしょってさ録音とか
360全周囲録音だ
そうできなくはない、
うん、そうだね、カメラ4台で撮る人もいるぐらいだから、
うん、そうそうそう、じゃあマイク4本だっつうね、
うんうん、
まあそれ冗談ですが、サラウンド
だわ
冗談ですが、
うん、
というのにも対応しているその H5、H6 という上位モデルがあるんですけど、
うん、
まあ我々ポッドキャスターはね、うん、そこまで必要ないので、
そうでもね、
うん、
これ今ラインナップ見てるのよ、
はいはい、
Zoom さんのウェブサイトでこのね、うん、楽しい別売アクセサリーのコーナーを見てるのよ、
別売アクセサリー、はい、
ここでね本当に見てああこれこれって思うのが、
うん、
あのねケース
ね、
だから
ああ
袋に入れて、
うん、
どうやんだろうね、
表がビニールで中の操作が袋の上からできるんだけどっていうやつね、
いろいろアクセスもちゃんとできるし、なおかつ、うん、お尻のところに D カンがついてるのよ、う
ん、はい、首からぶら下げてみたいなね、
ってことはそう首から腰からぶら下げて、うん、そこからキャノンをボーンって刺してるわけじゃん。
うん、そうそうそうそう。
で、持った時には全然自分の方に向くようになってるわけよ。
そうそうそうそうそう。
これはいいよ。ここやっぱ、うん、やっぱこの辺よ。
ね、まあプロユースでやっぱりその現場で使うと、うん、こういう操作性が必要になってくるから。
うん。
で、そのプロユースの操作性をこの個人コンシューマーレベルの価格帯に抑えてきてくれてるっていうのが非常に嬉しいところで。
これはいいですね。
ね。で、そのだからカバーとかも含めてねものがあって、うん、でなおかつこれがあのリアルタイムに、なんだモニターができるので、
うんうんうん、
そのモニターをイヤホン使って自分で声を聞きながら収録をするとか、
うん、
あと動画撮影の時でもその音は耳で確認しながら映像は目で追うとか、
うん、
あとこれをそのままモニターじゃなくて、カメラの音声入力に入れてやるとか、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういったさまざまな対応ができると。
あーでもこれちょっとわし H5 欲しいな。
いいよね。
もうでわしの使うんだったらもう H5 で外部入力のマイクは取っちゃう。
うんうんうん、全く取っちゃう
ね、怖い、怖いからね、
うん、
怖いからって言ったら変だけど、そのマイクってやっぱデリケートなものじゃん、
うん
うん、だからもうそこはもうスポーンと取っといて、うん、もうこれは LINE 入力で取るもんなんだよっていう使い方を、
うん、
すごくしたいかなって思うよね。
ありだね。
これやべえ。
オプション外してあのカバーだけつけとくみたいな感じにできればなおいいかもしれないね。
そうだね。なおいいけど、
うん、
あ一個だけ 一個欠点見つけちゃった。
何よ。
あのね、さっき小日蔵が今回手に入れたってやつがあったじゃん。
うん。
H4N プロ。それはお尻のとこに AC の穴ない？
ある。電源供給用のね。
だよね。
うん。
H5 どこ探しても見えないんだそれ。
ほうほうほうほう、どこにあるんだ。
いやだから多分直接電源供給はできないんだと思う。もうUSB とかじゃないと。
ああそうだね。今時はその電源供給が、うん、USB マイクロ USB のコネクタで行うようになってます。そう、
ね、マイクロだったりミニだったり。ミニかな、この時代はまだ
ミニかな。うんうん、私の H4N はこれはUSB 給電できないんですけど、
うん
うん、H5H6 は USB 給電になってますね。
いやそれだったら逆に H4N の方がいい。
お、どうしてどうして。
結局なんでかっていうと、うん、さっきわし腰にぶら下げてこれがいいよって言ってたのは、
うん、
なんだろうね、例えばそれはフィールド上じゃん、
うんうん、
だけど帰ってきた時にこの USB を挿すとこって大体ねポジションが悪いの。本体の横に挿したりとか。
そうね、
うん、ここにそのお尻のところに挿しと作り口を作っといてくれれば、
うん、
ここに挿して、まあ、モバイルバッテリーみたいなので給電もできたじゃんっていう話なのよ。
あ、だから場所が悪いっていうのね。
そう、そこはすごく、もう自分が今使ってるやつも結局 USB ミニ USB で給電するんだけど、
うん、
これが非常に嫌だ。
あ、そうなんだ。
だからもう電源は電源で常に入れときたい時ってあるじゃん。
あるね。
特に今回みたいにポッドキャストで家で撮るとかって時は、
うん、
USB で給電するよりも、
うん、
もうAC アダプターで給電したいのよ。
そうね、
うん、
あ、
だから
そうね、
そこだね。この H5 と H6 に、
うん、
AC の口があって、
うん
うん、だから H5 でなおかつそのキャノンのコンボジャックの真ん中に、
うん、
AC の穴があったらもう明日も買ってたこれ。
おお、
ああ、
まあ好みっていうのは人それぞれですな。
あ、惜しい。
ああ、ちなみにね、これ乾電池で動きます。
うそ、
ほんと H4、 うん、で今さっき俺も収録1時間してたんだけど、
うん、
アルカリ乾電池、まあ、当初ついてたのがそのままあったのでぶち、
うん、
込んで録音して1時間経ったんだけど、
うん、
電源メモリが1つだけ減ったんだけど、
うん
うん、なので例えば 3,4 時間の収録であればもう乾電池だけで済む。で、
あ、そうなんだ。あ、でもね今見たら、
うん、
ごめん、 H5 も電池です、
うん、
乾電池です。
そうそうそうそう、だから
単三電池だ。
そう、 H567、 あ、 H456 は乾電池駆動なのよ。
いや、それならいい。
ああ、
すぐ買えるじゃん、
エネループでね、
うん、
ポンポンと交換してればもうそのまま使えるから。
あ、オリンパス、オリンパス、これメルカリ行くかお前。
いいと思うよこれで、ね、安いのよ、うん、他社と比べて安いとは言わない、比較はしてないから何とも言えないんだけど、
うん、
それほど高くないんだよね金額的にね、
うんうんうんうん、
この H4N にしてみたら、
うん
うん、でバッテリー駆動で N ループとか、まあ、N ループは推奨はしてないんだけど、うん、N ループが使えていつでもバッテリー交換ができる、
うん、
4分の1インチ穴がついてるから三脚とかあとカメラのホットシューマウントにも対応しやすい、
うんうん、
で、XY のマイクは通れ外せはしないんだけど、うん、XY のマイクは高性能なのでアンビエントのその空間のね音を取るにはいい、うんうん、で、1チャンネル2チャンネルのキャノン端子の入力がある、
うん、
でなおかつ、3.5 パイのミニジャックのマイクってあるじゃない、
うんうん、
そういう外部マイクも実はさせるんだよ。
はあ、はあはあ、うん、
だから
ちょっとコンパクトなやつだよね。
そう、なんか別目的で使ってたらラペルマイクみたいなね胸につけるマイ、うんうん、ピンマイクみたいなやつをここに挿したいとかっていうのも対応してて、
うん
うん、で録音ができる。
で今調べたんですが、
うん、
金額のことです。
はいはい。
リニア PCM IC ハンディレコーダーの、はい、H4N プロ、
うん、
これ今価格、Amazon の金額ですが、だいたい2万5000円いかないぐらい。
いいでしょ。
でもね、
うん、
デモがつくんだよここに。
はいはい。
H5 2万6000、7000円ぐらいなのよ。
うんうん。
あんま変わんないのよ金額。
あのね、
うん、
これには実は謎がありまして、
うん、
H4N がね最新モデルなのよ。
やっぱ そこだ。
そう。
うんうん。
だからローエンドの一番新しいモデルが H4N Pro で。
うん。
で5、6は上位モデルなんだけどちょっと前の発売なの。
そう、去年一昨年ぐらいのイメージがあるね。
あ、もうちょっと前かも。あ、
まだあったっけ。
去年一昨年ぐらいのイメージかもしれないね。
ね、うんうん、うん、
あ、なのでちょっとそこの価格のマジックはあるので。
そうだね、うん、
どっちを選ぶんだって言われると難しいところです。
まあでも、
うん、
いい感じ、どっちにも行きやすいじゃん。
そう。
なんでじゃあわしがズームを買ってないかを説明すると、
うん、
当時このレコーダーを買うときにまずズームで出してたのは、はい、あのマイク型の H2N、
うん、
とかすごく簡易的なやつしか売ってなかったの。
ははははは。ああ、そうなんだ。
はい。でその時まだズームのハンディレコーダーにはこのキャノン端子が刺さるっていうものがラインナップとしては確かなかったのね。
なるほどね。
だからこれ一択になっちゃって、
うん、
さっきもポロッと言ったけどオリンパスの、うん、LS100 っていうのを当時買ったの。
なるほど。
今だったら H5 を黙って買ってる。
ぜひぜひ映ってください。
今は、ね、今はあの他にいっぱい買うものあるからちょっと我慢するけど、
うん、あとはおまけというか、
うんうん、
私はあの電気屋ウォーカーはキューベースという DAW その音楽編集ソフトで編集をしてるんですけど、
うん、
この H4N Pro は、キューベースのライト版がバンドルされてます。
あ、そうなんだ。
うん。だから、機能限定版ですけどキューベースが使えるよっていうところもあるので。
あ、じゃあ学生さんとかにはいいじゃん。
そうね、これを買ってそこからアップグレードするとか。
そうそう、
まずは、まあ、学生はあの学生割引があるので。
ああ、まあ、そっかそっか。
そっちがいいかもしれないんだけど、うん、逆に言うともう社会人になってしまった人が、ま
あ、あでこうバンドしてるとかね。
そうで、うん、収録もしたい編集もしたいってなると、
うんうん、
その収録はこっちの H4N Pro ですし、
うん、
編集はそのキューベースですると、
うん、
一緒になっ変えちゃうって2万何がしと、
うん、
いうことなんですよ。
いやー、ズームさんもいい商品ですねこれ。
いいでしょこれ、
すげえいいよ。だから今から買うんだったら、
うん、
この H4N か H5 か、
うん、
この辺りを見極めて、うん、いや自分はこっちだなっていう風に買ってあげるのがいいと思う、
うん、
いやいいねこれ。あ、その当時はなぜなかった。
俺今タイジの話を聞いて、
うん、
あのソフトケースが欲しくなってきたなんだ。
だからこれこういう商品には絶対ソフトケースがいるのよ、
うん、あれで腰にぶら下げてね、マイクは自分にセットして
短いさ1メートルぐらいの
そうそう
もんでいいからね。
ねえ、もう非常にこう、うん、なんていうのかな、アクティブに動けるし、
うん、
いいんだよ。
で一眼レフで録音してても、
うん、
本体のさホットシューにさっきつけるって言ってたじゃん、
はいはい、
ホットシューなんかにつけたらカメラ重たくなるから。
そうそうだね、
レコーダーは腰から下げとくのよ。
ああ、でマイクだけ乗せるとか、マイクは自分につけるとか。
そうそうそう、まあ、マイクはあのそれこ そマイクをホットシューにつけたり。
ああ、それもいいね。
うん、
ああと、まあね、こういうで、あとそのもう一つ言い忘れてた大事なところ、
うん、
さっきマルズームはの R24 っていうマルチトラックレコーダーの話をしたときに、
うん、
あっちは音声を生で撮るって言ったでしょ、
うん、
こっちのハンディレコーダーは逆に、
うん、
エフェクトがかけた状態の音を撮ります。
うんうんうん、うん、
で、エフェクトっていうとちょっとあれなんですけど、
うん、
リミッターとかコンプレッサー、
あー、はいはいはい、
音がある一定以上になるとオーバーしないように強制的にそこをブロックしてくれる機能がリミッターっていうんですが、
うん、
これをセットしておくと、ね、デジタル音声でバッとレベルが超えちゃうと音が途端におかしくなっちゃうので、
うん、
安全安心のためにリミッターをかけるとか、
うん、
あとコンプレッサーっていうのはある程度低い音をこう高い音をギューッと絞ってあげて低い音をグーッと持ち上げて全体的にこう 圧のある音を取るための機能ですけど、
うんうん、
そういうのを設定したりできるので、
うん、
あとは便利なローカットフィルターね。
そうだね、
あのエアコンとか冷蔵庫とかの低い騒音をカットするという、
うん、
この辺を事前に設定しておくと、うん、それがかかった状態の音を録音してくれる、
うんうんうん、
だからもうその状態で、まあ、あとはポンポンポンとつないであげればそれで編集終わりみたいな、
うん、
いう音が取れます。
そうね、
うん、これも大事なところ。
いや
いいだろう。
Zoom さんの商品群が魅力的すぎて困る
やっぱタイジーはほら、そういう音響関係の機材とかにやっぱビリビリくるとこあるじゃん。
うん、あとね、どう言えばいいんだろう、つまみと穴がいっぱいあるとテンション上がる、う
ん、じゃあマキタのインパクトドライバーでいっぱい穴でも開けてね。
いや、ボードに穴開けてどうすんのよ
なんか防音室かなんか作れるよ。
ああ作ろう思ったら作れるけど、それはやるね。そっちは電気通らないもん、それには。
ああ、そうか。
いやでもね、今自分の環境も簡単に説明すると、
うん、
コヒゾンはさっきしたじゃん。
うん、
私のはメインで撮ってるソフトウェア、これはソフトウェアで撮ってます。
はい。
Adobe のオーディションを使ってます。
うん、
で、そいつに行くために、これはですね、ローランドの、
うん、
クワッドキャプチャーっていう、オーディオインターフェースが1個転がってて、
はいはいはい、
そいつがつながってるのが、このシュアーの、ダイナミックマイク SM57 です。
なるほどなるほど、
はい、
58じゃなくて57だね。
うん、なんでかっていうと、
うん、
58の音と57の音を比べてみたのね、自分の声を、うん、それこそその時はオリンパスのこいつにつなげて、
うん、
わーわー言いながら、で自分の好きな方の声が、この57から出てくる音だったの。
へえ、
うん、でこっちにしようと思って、わしの声は打楽器か思いながら、うん、でこれ
にした。大事なことだよね、
うん、でやったのがこっちかな。基本はこれで全部流れができてて、本来だったらここに何だっけ、名前忘れた、ミキサーが1個
うんうん、
噛んでるんですけど、
うん、
あれ中国で買った時のもんで、
うん、
AC アダプターが200V 220V にしか対応してないっていうので、
はいはいはい、
正月のトランスを買ってくるか AC アダプター新しく買ってくるかするしかないんで
AC アダプター買い直せよ
まだそれやってません、
はい、
っていう環境で撮ってるんですが、
はい、
がです、
うん、
今からポッドキャストやってみようかなとか、うん、なんか機材もワングレード全体的にリフレッシュしたいなって思うんだったら、
うん、
これ全部ズームでいい、まあ、マイクは別だけど全部ズームでいいかもね。
そうだね、
オーディオインターフェースも、
うん、
ズーム U24 とかさ
あるね、
かっこいいのあるのよ、コンパクトな、
うん、しかもあれ H4N プロ、
うん、
これこのままオーディオインターフェースになります。
あ、そうなの。じゃあもうそれ1個でいいじゃん。
そう、 USB でつないで。
ああ、
だからさ、あのかっこいいオーディオインターフェースもあるので、うん、あの持ち出して収録とかしないんであれば、うん、そっちのオーディオインターフェースだけを狙うということもあるんですけど、
うん、
でじゃあ専用の Zoom のオーディオインターフェースとこっちのハンディプロと何が違うかって言ったら、調整のしやすさが断然違うよね。
そうだね、う
ん、ああだからオーディオインターフェースだけ欲しいということであれば、今大志くんが言ってくれたように、
うん、
Zoom、ま、に限りませんけど、オーディオインターフェースだけを買うと、
うん、
この U44 とかオーディオインターフェースとして見たらありえないぐらいかっこいいんだよね。
そうなのよ、これこそやっぱりこうね、マキタのインパクトに通ずるものがあるのよ。
通ずるものがある、それはね、うん、賛同する。すごいなんかね、オーディオインターフェースってこんなにかっこよくできるのかって思うぐらいかっこいいよね、これね。
かっこいいね。普通はさ、なんかこう弁当箱型で、
うん、
この弁当箱の身近での方に、
うん、
いっぱい刺さってたり、あのこうつまみがあってみたいな感じだけど、はいはい、
うん、
これは違うもんね。
そうね、もうちょっとミキサーライクな、こう上から差し込むタイプのもので、だから、好みは分かれると思いますよ。
ああ、そうね、
うん、だけどその、うん、やっぱりそのなんていうのかな、ミキサーとかその他の音響機器のように卓上に置いて こう上から差し込んであげると、うん、横にケーブルが出てこないから取り回しがいいと思うんだよね。
そうだね、
うん、そういうところを考えてのこのデザインなのかなっていう気がする、
うん、これは本当にもう卓上に置く前提な感じもするね。
そう
だけどこれもかっこいいね、う
ん、もしだからタイジのイングさんじゃないけど、
うん、
俺がこの R24 に出会う前に、
うんうんうん、
俺はほらパソコンで音楽収録するのが嫌だから、うん、ハードで音楽を収録したいっていうので結構迷走してたじゃん。
宿泊したね、
うんうん、だからもう行き着くところはパソコンがダウンしても音声だけは取れてなきゃいけないっていうのでレコーダーを買ってるわけなんだけど、
うんうんうん、
あのそんな風に惑わされずにパソコンで音楽取ればいいじゃんっていう風になってれば、
うん、
やっぱりこういうやつを買ってたと思うんだ。
だよね、格好もいいしね。
ああ、
うん、
いい。まあちょっと脱線したけどね。
まあまあちょっとまあでも大丈夫だよ。ズーム製品ってことで。
ああそうかそうか。
脱線まではしてないから。
ああ、これいいね。面白いね。
うん。
ああ。
まあ他のメーカーもね、いろんなラインナップあるとは思うけど。
もちろん。
でもやっぱね、わしはズーム好きだね。
なんかいいよね。
ああ。マキタな匂いが。ちょっとこうするのが多分そそられるんだろうね。
それだけやっぱりこうなんかこうなんていうのかな、機能美なんだろうね。
うん。道具感がするんだろうね、本当に。その華奢な。やっぱねこのオリンパスのやつはちょっと華奢だもん。
ああ。
持ってて。
そうね。
詰まってる感じはするんだけど。どこか華奢なの。
ああ。
ズームみたいにねこう。何でも来いやって感じはないもんね。
そう、なんか音響機器と家電製品の違いをそこに見たかなって気がするね。
うん。
ああ。
やっぱ現場を知ってるんだろうね。やっぱだからこういう製品がいっぱい出てきて魅力的な商品が出てるんだろうね。
うん。うん、今実はツイッターでフォローしてくれてて電気屋さんのリスナーでもあるハイジさんっていう方が、はい、
うん、
いよいよポッドキャストを始められたのね。
あ、そうなんだ。
うん、でこの前あの最新回を聞かせてもらったんだけど、
うん、
内容はまだこれからです。こういう番組作りますっていう話だったので、
はいはいはい、
でこれから機材も考えてなんて言ってらっしゃったんだけど、
うん、
ハイジさんにはまたちょっとこれとは違う製品でマイクをちょっと紹介しようかなと思って今考えてて、
うんうん、
で最小限の投資額でまずはその番組を作り出すことから始めてほしいなと思ってたんだけど、
うん、
もしね、もし今後機材を増強したいと、
うん、
キャノン端子のダイナミックマイクとかコンデンサマイクを使いたいと、
うん、
どうしたらいいですかねコーヒーさんって言われたら、
うん、
俺はあのいろんなとこで収録ができる、
うん、
要は今日は自宅で収録できないからしょうがないから歩きながらポッドキャストするとかさ、
どっかの誰かみたいにね、
そうそうそう
車の中で
車の中で収録するとかっていう選択肢を残してほしいということで、
うん、
この H4N プロね、
うん、
進めたいなとは思いますけどね。
そうだね、いいね、これはいいね、うん、しかもさ、これウェブサイト見たらいきなり書いてあるもんね、
うん、
あのフィールドレコーディングの新たなグローバルスタンダード、
うん、
ザニューズーム H4N プロ、
はい、
音楽制作、
うん、
映像作品、
はい、
ポッドキャスティングにって書いてあるもん。
そうなのよ、珍しいよね。ポッドキャスターに向けて製品作りしてるっていうのは他はないよ。
昔なんかポッドキャスト制作キットみたいなやつ、
ああ、
マイクやらなんやら、はいはい、あった気が記憶があるのよ。
セットにしてっていうのね、
うん、だけど、うん、そこにバチッと言ってくるのは少ないよね。
ね、
うん、
もうこれが書いてあるだけであのポッドキャスターさん全員買ってくださいって感じがする。
まあね、なんかちょっと日の目を浴びた瞬間だよね。
そう、ちょっと嬉しかった。
うん。
まあちょっとね、取り留めもない話になりましたが、
はい、
まああくまでもやっぱり私個人の話に戻れば、これからも R24 での収録を続けていこうとは思うんですが、
うんうんうん、
この H4N プロを手にしたことでちょっと出先での収録とか、
うん、
それこそほら出張先とかって夜何もないじゃん。
まあね。
ね、そういう時での収録とか、あとは公開収録とかね。
そうだね。やる人たちはね。
そうそう。あとはその泰治くんとどっかで会った時に、
うん、
そこで収録するとか、
うん。
言った時の機動力がこれでグッと上がったかなと。
そうだね。あとは、 おい大臣、バイクだけは持ってきとけよってやつだよね。
そうそうそうそう、うん、
え、いやないよ、ヨドバシちょっと行ってくるってやつだから
買ってるんかいいと思います、うん、そうということでちょっとねこの製品紹介させてもらいましたが、
はい、
Zoom の H4N Pro ということで、もしご興味がある方はぜひ調べてみてください。
はい
はい、ブログの方にも情報を貼っておきます。
はい、
電気屋ウォーカーではインスト -web ウェブサイトからお問い合わせフォームがありますので、そちらでのお問い合わせを持ちております。
はい、
あとはツイッターで口がだんだんおかしくなってきたな、うん、ツイッターで、つぶやかれるときは、シャープハッシュタグ電気屋ウォーカーですね、はい、つけていただいてツイートしていただくとこちらも追いやすくなりますので、ぜひよろしくお願いします。
はい
はい、今日4本目の収録が終わりました。
はい、
5本目いけるんでしょうか。
はい、
それでは皆さんさようなら。
さようなら。